皆さんご存知のように5月31日にですね、ちょっと前段、お話しますと、5月31日にベルのバージョン2が発表になりました。これはもう皆さんホームページ見ていただくと、IWBI って検索かけますと、ウェルサーティファイドコムっていうところが出てきますので、そのトップページにもウェルバージョン2の行くような矢印が書いてありますので、見ていただきますと、バージョン2の内容が詳しく書いてありますし、もうすでにそのホームページにはPDF ではまだ出てないんですけれども、それぞれの要件ですね、各細かい項目要件が、英語で書いてあります。ちなみにウェルバージョン1の方の日本語版っていうのはすでにもうその IWBI のホームページから日本語版をダウンロード PDF でダウンロードすることができます。ただし残念ながらそれは2015年6月版だったんです。2017年の9月バージョンということでちょっと古いんですよね。もうウェルバージョン1ではその以降ですね、どんどん交代に、改定をしておりまして、さっきあったようにもう1年4回は交代で、改善といっても細かい言葉の間違いを直したり、ちょっとしたところなんですけれども、一応ブラッシュアップしてきていたと。ただし全くバージョン2というのはドラスティックにガサッと全部考え方も変えて、進め直して考えて作ったのがバージョン2ということで、これについてはまだ日本語は出ていませんが、今朝 のリック・フェデリックさん、IWBI の CTO が今朝発表あった中ではですね、もうすぐ日本語も出ると。実は中国語版はもう出てるんですね。さすがにマーケット中国が一番アメリカの次ですので、もう同時に中国版出た、出たんですけど、日本語版は、彼によると It will come on, in the month って言ってたので、今月なのかそのうちのっていう意味のなのか分かんないんですけど、1、2ヶ月のうちには日本語バージョンも PDF で出るっていうように私は聞いたつもりなんですけども、そんな形で日本語が出ると随分分かりやすくなるかなと思いますが、もうすでにバージョン2のホームページありますので、ぜひ一度皆さん目を通していただいて、どんな内容を書いてあるのかはご覧いただければと思います。それで一番皆さんの関心事高いところではあるかなと思いますので、少し内容を詳しくお話ししたいと思います。この数字はもうそのさっき言った IWBI のホームページ1ページ目に書いてある数字を写してますので、毎日のように変わってます。これは後で確認ください。これも何度も出てきてますので、バージョン2で今重要なのは、今バージョン2はパイロットだっていうことなんですね。なので多少まだ変更の余地があるのが含まれているということです。ただもうすでに登録も可能だし、このプロジェクトを進めることはバージョン2でもできます。ただしバージョン1も同時にできますということは、今一番そのバージョン1でも新しく登録できるし、バージョン2選ぶこともできますし、バージョン1のプロジェクトは、中身見てバージョン2に乗り換えようっていうのも可能な時期であります。バージョン2をやっといた後にバージョン1に戻ることはできないと思うんですけれども、今は両方を走ってるっていうのがあります。バージョン2の方にはパイロットで、このパイロットはいつまで続くのかっていうのはですね、明確にまだ発表になってないんですけれども、IWBI の、上海にいるトニーさんというのがちらっと言ってたのは年内ぐらいじゃないかということで、今年いっぱいぐらい、11月って言ったような気もしないでもないんですが、そのぐらいまではバージョン1でもバージョン2でもいける。ただ来年になってきますとバージョン2しか残らない。新しく登録しようとするとそんな形になって、バージョン2以外はダメよっていう形になる可能性が高いというふうに思います。ベル AP を目指されている方も同様に心配されるかと思うんですけども、これも発表するしてからですね、1年ぐらいはそのテストの中身を作るのに時間がかかるのでということで、多分このバージョン 1が終わるまで、多分今年いっぱいがですね、試験を受ける方はバージョン1で勉強されていいと思います。来年になってきますと、ベレティはバージョン2の方、まあ、しばらくするとアナウンスあると思うんですけども、そのぐらいのタイムスパンだというふうに取っていただければと思います。さっきもちょっと話ありましたけれども、7のコンセプト、一番大きなところで、まあ、7つあったわけですが、10個になりましたとはいうものの、中身は、新設っていうのがコミュニティぐらいでですね、あとは名前が変わったのがあります。フィットネスがムーブメント、それから、マテリアル、サーマルカンフォート、それからサウンドについては今まで中に組み込まれていたものがちょっと、外出しみたいな独立してなったことなので、基本的にはちょっと新しい項目とは言っても全部これ真新しいやつばかりではないんですけれども、ちょっと増えているのがコミュニティということで、コンセプトと言います。10のコンセプトで、エアーからウォーター、ニューシメント、ライト、ムーブメント、サマーカムサウンド、マテリアル、ファインド、コミュニティで、ここでちょっと覚えていただきたいのはコンセプトというのが一番大きい10個ですね。その次は項目、これは要件が書いてある項目、フィーチャーと言います。リードの方ではクレジットと言いますけれども、このフィーチャーの中に、パートというのがあります。で、このコンセプト、フィーチャー、パートというのはこういう順番ですね。フィーチャーは、コンセプトは10個、項目はいくつあるのかとか、パートいくつあるのかってこういう感じになります。空気、水、食べ物、だーっと10個というのがですね、今言った10個なんですけれども、必須項目に入るフィーチャーは4322とずっとありまして、全部で23。これで前回のバージョン1が必須項目41個、まあインテリアだと39個だったんですけれども、ぐっと減って23個ということで半分ぐらいになったということで、まあとっつきやすいかっていう話はあるかと思います。ただ加点項目については59個とか言ってたやつが89個になりましたので、増えてます。数が増えたということになります。で、この必須項目はパートの数で言いますと全部で59個、加点の方はこのパートの数で言いますと60個で、バージョン1の場合にはパートの中のパートのですね、例えば1個パート1、パート2、パート3って3つあった時には3つとも取らないと点数にならなかったんですね。ところが今回は全く点数の方法が違います。必須の部分については全部やるのが当たり前で、点数は0点です。で、パートのところはこんだけあるんですけども、点数がついているのが1点のもあれば2点のもあるし3点のもあるということで、点数が重みがついた点数があるんですけども、数としては161ですので、それぞれこれ19個パートあるんですけども、1点ずつじゃないので全部合わせると26点なんですけども、ところがどっこいキャップっていうのがありまして、フィーチャーのマックスっていうのは決まってます。で、例えばフィーチャー全部でパート1、パート2、パート3が2点、2点、1点で5点取れるのかなと思ったら、フィーチャーにキャップがあって3点までっていうことであれば、そのうちの3点しか取れない、それ以上取れないということが一つ。それからもう一つ、コンセプトにも制限がありまして、このコンセプト、点数がですね、2点から12点を必ず取らないといけない。必ず2点取らなくちゃいけないということは、例えば私材料や0で、あと他で点数取るからということはダメ。2点は必須、必ず取らなくちゃいけなくて、また12点までということなので、いろんな制限がついてます。ということで、ちょっと点数の付け方が複雑になってます。イノベーション、それはこの以外のところで、前5点だったのが10点になっています。ちょっとまとめてみますと、必須項目0点ですね、それから加点項目は100点とするように加点項目を選定しなさいというのがあります。さっき言った全部で212点あったんですけども、100点になるように選定してからスタートで、コンセプトには2点から12点の制限で、項目にフィーチャーにはギャップがあると、パートにはまた配点があって、で、パートは選択して取得可能ですよということで、必須全部これ0点ですけども、加点得点100点のうち何点取れるかっていうので点数が決まってくるということですね。 で、そのじゃあどの点、どの過程を取ろうかというのがですね、プロジェクトごとに自分で自由に決めることができます。とはいうもののですね、スコアの自動作成支援ツールというのがありまして、例えばこの建物はオフィスの建物である、日本にある、平米数がどのくらいあることをですね、いくつかの項目を入れていきますと、ホームページで自動的に、じゃああなたはこのぐらいのところをチェックしたらいいんじゃないですかというのが出てきます。ですので、コアプロジェクトだとか、オフィスだとか、病院だとか、そんなものを違えて入れますと、その支援ツールで出てくる、まあ、推奨のですね、点数の100点満点はこんな、まあ、パートを取ったらいいんじゃないですかっていうのは変わってくるというのが分かってきます。で、イノベーションポイントは10点でちょっと増えましたよということですね。これは実はホームページの、バージョン2のところでもうすでにスタートプロジェクトっていうボタンがあります。そこ行ってですね、もう皆さんすぐ今日にでもね、テスト1とかサンプル1とか勝手にどんどん入れていきますと全く無料で、これここまでが自動作成ツールで全部出てくるところまで行けます。でそこでですね、まあ推奨ですので取り替えることもできます。でただし全部で100点になるようにしてからスタートで、そこの下の方にレジスターとなります。こうなるとレジストレーションになりますので、お金払ってきちっと内閣名とか名前とか入れて、そこからもう登録をしてお金払ってスタートということになります。なのでここの自動作成でどういうふうな割合のところで100点を取るっていう推奨が出るかなっていうのは今でもすぐできますのでやっていただければと思います。でさっきちょっとありましたけれども、点数の方式が変わりましたので、100点満点の中で50点から59点がシルバー、60点からゴールド、80点からプラチナ。ただし、コア&シェルプロジェクトっていう名前改め、コアプロジェクトってことになりまして、ウェルコアは、ウェルコアだけなんですけれども、40点から49点で、ウェルサーティファイドコアというのが新たにできました。これは通常のビル全体とかインテリアではありません。ウェルコアという共用部だけを認証しようという、まあ、コア&シェルタイプの建物にとって、まあ、そこだけあるということですね。ちょっとそこが違います。で、この進め方ですけれども、まず、今用途をいろいろ入れまして、スコアカードを自動的に作成して、なおかつ自分たちで FS を行いまして、まあ、取りやすいやつを、まあ、変更するわけですね。点数が取れそうだなってやつを集めて100点にするようにしてですね、レジスターをしますと、それから始まるということで、その時にプライスエスティメイトっていうのもありますので、クリックしますと何ドルっていうのが出てきます。レジスターのお金と、なんか費用のお金ですね、審査のお金、それから登録をして進めていきますと、工事がつきまして、図面等とか申請書類一生懸命作ってですね、もし途中で、まあ、正式に認められる前にですね、前のプレサーティフィケーションという予備認証ってなったんですけども、これも名前変わったんですけども、ウェル D&O デザイン&オペレーション認証という名前で、ほとんど同じ形の書類というか文書で書いて出したり、レターバーシュランスもつけるみたいなんですけど、まあ、そこはちょっと変わってますが、ある意味前段でですね、まだ建物建っている途中でも設定段階でここまでやります、こういうふうに社員に来てお金が回すとかなんとかっていうのをきちっと書いてですね、認めてもらうとこれが得られる、 D&O 認証が得られるということがあります。まあ、これやってもやらなくていいオプションですね。からあと GBCI に、まあ、書類審査の段階で払って、なおかつ現地審査はですね、今回は GBCI の人が全部全世界に来るんじゃなくて、まあ、日本ではまだすぐなんないと思いますけれども、ローカルの検証機関を、まあ、育成してですね、その人たちが測定して、結果は GBCI に送って認証するっていうふうになるそうです。まあ、最終的にはローカルの検証機関が3つ目となれば、一番安いところに頼めるでしょっていう、そういう話だそうです。から、まあ、認証されますと年次報告で、結構出すものが、まあ、毎年出しなさいというのがあります。であと3年間というのもあります。それからさっき言ったのはこれですね、途中でこれはオプションですけども、さっきずっとこう、話をしたんですが、ウェルコーチっていうのは、まあ、レジストレーションするとついてくれます。で、まあ、これ コンサルタントでないので、どうしたらいいですかっていう答えを聞いたら答えてくれません。こういうふうにしますけど、どうでしょうって、これでも大丈夫ですかって言うと、ダメですとか、いいですとか、そういう工事がつきます。ずっと言うんですが、ここから先、書類作成した、サブミットした後はですね、前、アセッサーって言ってたの名前改め、レビューアーですね。中身は同じだと思いますけども、そういう形になって、1段目で書類審査、2段目で現地審査、審査と、両方取らないと当然、認証はされません。それからもう一つ、審査料で大きく変わったのは、従来通りのやり方の他に、5年ないし3年で毎年払っていく。ドンと審査料だけ払うんじゃなくて、毎年払っていく方式もあります。それから観光庁とか NPO の団体の場合には、35% 割引も、新しくできたと。それからポートフォリオっていうのもありまして、一つの建物ではなくって、いくつも建物を同じようなポリシーで考えて作っているような、デベロッパーさんなんかのシリーズものについては、一緒に一括できるようなポートフォリオ認証っていうのもありますよっていうことがあります。で、これはな、私の、主観のものですけれども、緩和されたと思われるっていうところは、必須が40、2番ですけど、41か23。それから VOC は、非常に厳しかったんですね。ほとんどが何らかの VOC 認証のラベルを持ったような建材を使う必要があったんですけども、これが加点項目となったので少し楽になりました。それから全空調機に活性炭のフィルターのスペースが必要だったんですけども、これは特になくなりました。それから 30g 以上の糖分が入っている、清涼飲料水であっても、何でも食べ物では提供禁止という厳しいものがあったんですけれども、今回は表示が必要、25g ってちょっと下がったんですけれども、明確な表示が必要というふうに変わりました。この場合はですね、ほとんど一つの瓶に入っているコーラとかですね、ゼロカロリーコーラは瓶ですけれども、そういうのはほとんどダメですね、甘いやつはダメなんですね。それから、手洗いの水のジャーと流れる高さが25センチ以上必要だということは、これは加点の方に移りました。それからワークステーションの 30% は、高さが調整可能か、あるいはペアで高い机、立ってする机と、2つペアで与えなさいというのがあったんですけど、これが、25% ということで少し変わっています。厳しくなったんじゃないかって思われるところは、空気質は TVOC で一括測ればよかったんですけども、これは個々のですね、16個の VOC の測定が必要、これ自分でやる必要ないんですね、実は電子審査が向こうでやる、ただその事前に測っとくとなると、これみんなやる必要なのかなというふうに思います。それから果物と野菜、フレッシュ野菜と果物は2種類以上選択肢がないといけないんですね、それぞれ。ところがオンサイトで、社食なんかを提供するところでは、4種類以上選択肢を持たせなさいと、選べる小皿でもいいんですけれども、どっか入ってないといけないということで、少し厳しくなりました。それから前はですね、ウェルネス資料っていうのをみんなにこう教育的な意味で、20冊ぐらい、写真を撮ったりとかにはあったんですけども、これだけじゃなくて、サーカディアンリズムだとかエルゴノミクス、メンタルヘルス、ウェルネス教育、こういったものを提供するっていうことが必須になりました。それから、水のところで項目いっぱいあったんですけど、35多かったんですけど、2、3個増えてると思いました。それから家庭項目もですね、増えておりますので、一番最初にどれやるどれやらないかも含めてですね、検討する内容の項目が、増えたっていうふうには思っています。それとあともう一つ、空気質だとかモニタリング、水質の検査なんかも定期的に行って、1年に1回 WBI に送付しなさいっていうのがありますけれども、その項目の数がちょっと増えたっていうふうに思っております。なので、一見ですね、必須項目が減ったので、ハードルが少し下がったかなとは思うんですけれども、それなりにやっぱり厳しいところもあってですね、総合的に言うと、楽になってというよりも、入り口は低くなったけども、やる内容はそんなにガンと優しくなっていないんじゃないかなというふうに私は考えています。それから少し観点変わりますけど、今度はウェブコミュニティというやつがあるんですね。これもう前から出てるんですけれども、 あの外区版、特にあの建物の内部ではね、建物がいっぱいあった時の、まあ、公共空間も含めたような一定の、まあ、外区をどういうふうに健康で評価しましょうという、そういうスタンダードがもうすでにあります。これも、まあ、同じように点数いくんですけども、この中ではですね、レールの認証建物があると点数が上がるとか、まあ、必ずないといけないんですけども、最低1個ですね、まあ、そういったことで同じような仕組みがあって、リードのネイバーフッドと同じような感じで、外区版の評価というのも出てきております。それからオールタイプ、オールプロジェクトインっていうタイプがあるっていう話も、ちょっとバージョン1の話で言ってたんですけども、これは、今回ですね、まあ、いろんな用途があったときに、前はオフィスだとか、インテリアですとか、あるいは教育版だとか、レストランだとか、そういうパイロット版っていうのがあったんですけども、それをどんどん進めて、V2 ではですね、どんな建物でも、ウェルの評価、一つの評価システムで、まあ、コミュニティは別ですけども、認証が可能となるように、まあ、ダイナミックスコアでたくさんのある、項目の中からチョイスして100点になるように、まあ、セットを作ってスタートしましょうという観点になったんですけども、それをそこに行くまでに、バージョンまでも同じようにですね、どんな建物でも教育版の方から、あるいは、レストランの方のパイロット版から、あるいは、まあ、キッチンの中の、要件なんかの中からとか集めてきてですね、でその建物に適用したようなまあ、プロジェクトスコアカードを作って進めるっていうのをやってたので、それについてはこのオールプロジェクトインっていう形の名前で言ってまして、今でもこの星で進めているプロジェクトはございます。ただバージョン2になっては、全てこのオールプロジェクトイン自体がですね、もうバージョン2に組み込まれたというふうに考えていただければと思います。ですので、どんな建物でも用途別に、この建物はオフィスであるけれども社員食堂があって、キッチンがあって、もしかしたら教育の、まあ、学校施設みたいな教育の教室があるなんていうと、それは今さっき言ったホームページでクリックしていきますと、それにふさわしいような項目フィーチャーが集められて100点になるなというような提案が自動的に行われるということで、オールプロジェクトに今から移ってきたということですね。それから、AAP ってさっきちょっとお話ありましたけども、ウェブで言っている要件はこういうふうなものを満足した点数をくれますよって言ってるのもかかわらず、自分たちのプロジェクトではその通りにはならないね、ただし趣旨としては同じようなことをなるでしょっていうことであれば、それをですね、書類に出して AAP ということで、大体適合手段っていうので認めてもらう可能性があるということで、さっき大橋さんのお話でもありました。でこういうものをですね、GBJ のウェルワーキンググループでは一応情報を集めてね、みんなで共有して出し、まあ、通しやすくしようということで、特にエルゴノミクスに関しては椅子がですね、高さ方向はアメリカのビフマとか HFES100 っていう、まあ、基準で言いますと114ミリ上下をこう変更できないといけないというのがあるんですけども、市販はもうすでに建物が入っているようなやつですと90ミリとか100ミリとか115ミリとか、まあ、満足しているのもあるんですけども、それはですね、日本人の体は外国人、アメリカ人よりも比較的小柄なので、少し短くてもいいんじゃないのっていうデータを一生懸命探しましてですね、そういうものがあってですね、これ使ったらAAP として出せるんじゃないでしょうかっていうのをコーチに聞いたらですね、まあなんとかいけるんじゃないかみたいな話を聞いております。それからインターナショナルイクイバレンシープロポーザルっていうのも、これはプロジェクトに関係なく出せるんですけども、ウェールで言ってる、まあ、基準っていうのが日本のもう法律とか基準で合ってるのは似てるけどほとんど同じようなんじゃないのということで出しますと、それはインターナショナルイクイバレンシープロポーザル認められますと同等性ということで、それを使えば同じだということを認めていいよというのがありまして、すでにウェルワーキンググループでは3つ通しています。アメリカの ADA というのはアメリカンディスアビリティアクトといって、新書者の方のためにウェルチェアとどのくらいの幅の廊下とかエレベーターの、まあ、口 口がどのぐらい開くかとかそういうやついっぱいあるんですけども、それはまあ日本でバリアフリー法とか条例とか福祉のまちづくり条例で準拠しているということがもう分かっていれば、同等性で認められるということが分かっ認められました。それからコピー機ですね。コピー機も VOC を放出しているようなものに結構、あるということで、なるべくそういうのが出ないようなブルーエンジェル、これドイツの基準をもとに要件ができているんですけれども、日本のエコーラベル155っていうのを取っていれば OK ですよ。まあ、そういうふうに言いますと、それ取っているとですね、オープン の, オフィスに OK、そうでない場合にはコピー室の中に入れて換気するみたいな話が必要になってくるんですけども、そういうものが日本の、まあ、エコーラベル、これは結構数取られていますので、日本でもこういったものを使えば大丈夫ですね。それからアレルギーの表示なんですけども、日本には食品表示法というのがありまして、これに従って必ずやなさいというのがあって、日本の、まあ、いろんなアレルギーの、まあ、事故例なんかも含めてできてきた法律ですので、これも同じ認めていいんじゃないのっていう話があるんですが、これも OK になってるんですけど、ただこれについてはですね、ベルで言ってる項目でちょっと考えがあるんですね。日本の必須表示項目7項目のうち、全部やってもベルのやつで少し足んないのがあるので、足んない分については書きなさいというのがあるんですけども、基本的にはベルで、認めてくれているという同等性があります。まあ、こんな風にしてですね、他のフィーチャー項目についても決められた項目で、日本はこういうふうに対応していて、何については同じがないんですかっていうのをきちっと、まあ、向こうに出して認められれば、まあ、インターナショナルウェルビルディングインスティテュートで IWA でもう世界に広めていくと言ってますので、世界中のそういう、まあ、認証の、まあ、基準なんかも取り入れますよって言ってくれているので、この辺については柔軟に対応してくれているということがあると思います。まあ、GBJ の方ではどんどん出していきたいなというふうに思っています。以上でございます。ありがとうございました。